ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyou 2025年3月26日、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、 または LL デジタルアプリから Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは正式に新開発銀行に加盟したことについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領は、インドネシアが正式に新開発銀行に加盟したことを発表しました。この発表は、大統領がマルデカ宮殿で新開発銀行のディルマ・ファナ・ローセフ総裁と会談した後に行われました。プラボー大統領によると、インドネシア政府は新開発銀行からの加盟提案を受け、その後財務省のチームが提案を評価し、新開発銀行のチームと直接協議を行いました。インドネシアの新開発銀行加盟は、国家の変革戦略を加速させる強力な推進力となると述べました。
I guarantee that all
NDB への加盟の招き、誠にありがとうございます。この新たな多国間開発銀行は、我々の変革戦略を加速させる強力な触媒となると確信しています。また大統領は、新開発銀行が2014年にBRICS加盟国によって設立され、持続可能な開発プロジェクトへの資金提供や新興国の経済成長を促進することを目的としていると説明しました。新開発銀行の初期資本金は1000億米ドルで、設立メンバー国によって拠出されています。それでは次のニュースです。インドネシア中小企業省と労働省は、企業家支援で協力することについてお伝えします。インドネシア中小企業省と労働省は、全国の標準化された職業訓練センターを活用し、企業家支援を強化するために協力します。この取り組みは、プラボー・スビエント大統領の指示に従い、2029年までに国内の企業率を 4% に引き上げることを目指しています。プログラムは2025年5月に全国一斉に実施され、当初の目標は5000人の参加者とされ、主に中小企業の経営者が優先されます。研修に加え、資金調達、マーケティング、教認可の支援も含まれ、包括的かつ持続可能な中小企業のエコシステムを創出することを目的としています。それでは最後のニュースです。プラボー大統領は、インドネシア代表チームの健闘を称賛することについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領は、2026年 FIFA ワールドカップアジア予選におけるバーレーン戦でのインドネシア代表チームの1対0の勝利を称賛しました。決勝点は24分に 聞きは先週のオレ・ロメニーが決め、インドネシアの次のラウンド進出の可能性を維持しました。現在、インドネシアはグループ C の4位に位置し、今後中国と日本との2試合が残されています。プラボー大統領は代表チームのワールドカップ出場に期待を寄せ、彼らの奮闘を称えるとともに、インドネシアサッカー協会に感謝の意を表しました。ハリスの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
Dengan kekuatan bulan yang paling baik, harapanku besar dunia kembali asik. Kelak langit terang, aku bisa terbang juga meski mendung.Tetap bebas untuk berkunjung, lari ke hadapan orang yang ku sayang. Tuhan bolehkan ini yang aku perjuangkan. Ingin ku benamkan wajahku penuh di telapak tanganmu yangDan terbuka nyaman menenangkan Ingin ku benamkan wajahku penuh di telapak tanganKekuatan bulan yang paling baik Harapanku besar Dunia kembali asing Lari ke hadapan Orang yang ku sayang Tuhan bolehkan Ini yang aku perjuangkanMy
それでは皆さん、今回の天気予報です。今回は3月24日から27日までの期間の天気予報です。この期間中に大雨がまだインドネシアのいくつかの地域に包まれています。大雨の地域は中央ジャワ州、東ジャワ州、西ヌサタンガラ州、東ヌサタンガラ州で、暴風雨の可能性が発生する地域は東ヌサタンガラ州です。皆さん、大雨と暴風雨の可能性が発生する地域は以後気をつけてください。
Meskipun terkadang kau malu, sungguh begitu indah. Parasmu sederhana saja selalu, masih sama seperti dulu. Diri ini bertanya, adakah di hati? Walau sedikit saja, aku terhenti padamu. Ku besar hati bila kau bukan untukku, karena aku setiap kali ku dengar namamu, masih aku bertanya, adakah di hatinya? Walau sedikit saja, aku I'm not afraid to die. hanya.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアの中部ジャワにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタ州特別地域にあるグノンキドルビーチは魅力が好きなようです。ジョクジャを訪れたら必ず訪れたいものの一つはグノンキドル市のギリカルト村、ウィロソにあるウォクドビーチです。ウォクドビーチの両側には2つの丘があり、訪問者はこのビーチで長居したり、一晩過ごしたりするのに、さらにくつろげるでしょう。ウォークドビーチは観光客に人気のビーチの一つです。丘や森の陰に隠れた場所にあるため、このビーチの存在が失われることはありません。ウォークドビーチは訪れる人が少ないため、自然の残っていると言えます。ゴミがほとんど落ちていない綺麗な白い砂浜からは全てが見えます。それとは別に、ウォークドビーチの両側には2つの大きな崖があり、訪問者に特別な印象を与えます。普段キャンプに使われているビーチエリアに入る前に、広いエリアがあります。波はグノンキドルの他のビーチと同じでかなり大きいですが、注意していれば水遊びには十分使えます。釣りが趣味なら、ウォークドビーチでの釣りに使用できる釣り道具を家から持ってきても問題ありません。ここで一晩過ごすと、その結果が夕食に使用できます。ターコイズブルーの海水は、広く広がる白い砂浜と対照的です。ウォークドビーチに行くにはジョクジャカルタ市内中心部から約2時間移動する必要があります。ウォークドビーチを快適かつ安全に旅行するためのヒントがいくつかがあります。一つのは、近くの屋台が閉店していたり、希望する食べ物が提供されなかったりする場合に備えて、家から食料を持参することです。夜間の天候や沿岸の風は非常に厳しいため、健康的な状態で休暇を過ごしてください。ジャケット、帽子、サンダル、サングラスを忘れずに、この自作ください。洗面用具も忘れずに持参してください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。 また他の興味深いトピックで会いましょう。
皆さん、シェリナのキサーさんルバーでした。次はインドネシアからの便りです。今回の便りは東ヌサタガラ州から来ました。東ヌサタガラ州のエンデにあるバトゥヒジョビーチは砂の代わりに清緑色の石が敷き詰められていることで有名です。ビーチには様々な色や形の石がありユニークで魅力的な景観を楽しめます。写真愛好家や静かな環境を求める旅行者、エキゾチックな雰囲気に浸りたい人にとって理想的なスポットです。このビーチはエンデ市からの 20km の場所に位置し、美しい海や丘など多様な自然を満喫です。旅行者は美しいパノラマを楽しんだり、ビーチサイドのレストランで新鮮なシーフードを味わったり、 ユニークな石の収集体験をしたりすることができます。アクセスも便利で、クーパンやバジャワから様々な交通手段が利用可能です。最適な体験をするために天気の良い日を選び、歩きやすい靴を履いて訪れることをお勧めします。またビーチに集められた石は別の地域で販売するために準備されているため、持ち帰らないようご注意ください。次のお便りはスラバヤから来ました。スプルノフェンバー技術大学スラバヤのバルンハスターチームは2025年3月3日から9日までフロリダで開催された国際海洋ロボットコンテスト、またはロボボーツ2025年でグランドチャンピオンの称号を獲得しました。同チームはオートノミーチャレンジ部門の3ラウンド全てで優勝し、さらにデザインドキュメンテーション部門では2位を獲得しました。この成功はチームの努力と指導教員のサポートによるものです。彼らは大会での勝利を目指し、集中的な準備を行うとともに先進技術の開発にも取り組みました。リスナー皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Yeah.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはブルバジュメラ、日本語で赤い句を聞いているです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではブルバジュメラ、日本語で赤い服を着ているというタイトルの会話をご紹介します。この会話はパガルユン宮殿において、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とクリス氏のビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ氏の間で行われました。ソルタウリ氏はパガルユン宮殿ではミナンカバオの伝統衣装をレンタルできるを伝えました。
Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブルバジュメラ、日本語で赤い服を着ているに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Seperti、Seperti、日本語でのように、のように。Orang orang、Orang orang。日本語で人たち、人たち。ブルバジュメラ、ブルバジュメラ、日本語で赤い服を着ている、赤い服を着ている。 Seperti orang-orang yang berbaju merah itu、 Seperti orang-orang yang berbaju merah itu、 日本語でその赤い服を着ている人たちのように、その赤い服を着ている人たちのように。チョバ、チョバ、日本語で試す、試す。パカヤンアダ、パカヤンアダ、日本語で伝統的な服、伝統的な服。ムニェワ、ムニェワ、日本語でレンタルする、レンタルする。ブルフォト、ブルフォト、日本語で写真を撮る、写真を撮る。Latar belakang, latar belakang, 日本語で背景、背景。Istana Pagaruyung, Istana Pagaruyung, 日本語でパガルユン宮殿、パガルユン宮殿。リスナーの皆さん、会話の中で seperti orang-orang yang berbaju merah itu、 日本語でその赤い服を着ている人々のようにですか、という文を聞きました。この文には berbaju merah、 日本語で赤い服を着ているという表現があります。この文の berbaju という単語は memakai baju、 日本語で服を着ているという意味です。この表現の berbaju merah は memakai baju yang berwarna merah、 日本語で赤い服を着ているということを意味します。memakai、 日本語で着ているという意味のある言葉について、他の例を聞いてみましょう。クリス berkacamata hitam、 日本語でクリス氏は黒いメガネをかけています。 Dia bercelana pendek、 日本語で彼はショートパンツを履いています。ミナンカバオの伝統的な服には コンレイの服ポンフルというコンレイ担当者の服そして既婚女性の服である運動カンドゥアンの3種類があります。コンレイの服は新郎新婦が着用します。ポンフルの服は男性のみが着用します。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はスンダリスコチョが歌うブガワンソロをご紹介します。1940年にグサンによって作成されたクロンチョンの歌は多くの歌手によって普及しました。この曲の歌詞は中部ジャワ州にあるブガワンソロ川にインスピレーションを受けています。この曲は川の流れを歌っており、川は人生の鏡であることを意味します。この曲の歌詞と曲調の選択により、リスナーはブガワンソロ川の実際の状況と状況を感じることができます。それでは皆さん、スンダリスコチョが歌うブガワンソロを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Thank you.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Hey, apakah kamu tahu? Sudah sejak lama ku mengincarmu, tapi ku tak tahu bagaimana cara tuk bisa mendekatimu. Karena saat itu kamu yang masih bersama dengannya, tapi sekarang tak lagi, hanya menunggu saat yang tepat. Namun saat pertama kita bertemu, aku tak mampu untuk jamu, ku tersipu malu
beranikan diri untuk mengirim pesan di Instagram. Kau pun membalas pesanku dan akhirnya kita jadi sering chattingan. Namun sekarang aku tak tahu lagi, apakah kau juga punya rasa yang sama kepada diriku.
Voice of Indonesia.
Langkah kaki
Voice of Indonesia.
Minasan, 残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも LED デジタルアプリで Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そしてジューシーの報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることもできます。それではまた次回お会いしましょう。